皆さんおはようございます。
朝はずいぶん天気が荒れてたんですけれども、急に晴れてきましたですね。ある方に、今日はいつも自転車で来られるもんですから、今日は迎えに行きますからという電話を朝はして、今日はそうですねお願いしますということだったんですけれども、急に晴れてきまして、電話がありましてですね、大丈夫ですからということでした。今日はちょっと長いまとまった箇所を読んでいただきました。ローマの信徒への手紙の15章の1節から13節まで、これを司会者の方に読んでいただいたんですけれども、もちろんちょっとこれ全部をですね、一節一節解き明かすという時間はないわけですが、特に5節と13節の言葉に注目をしたいというふうに思います。5節の忍耐と慰めの源である神、それから13節の希望の源である神、この言葉にこう心を惹かれるわけですね。源というのは何かが始まるところのことです。私は中学生ぐらいの時からですね、山にずっと登っていました。高校生の頃に、ここからも見える奥秩父の山をですね、ずっと1週間ぐらいかけたでしょうか、縦走と言いますけれども、一つのこの山の塊、ずっとこうですね、登るというか、走破するというかですね、かっこよく言うとそういうことをしたことがありますが、こちら側の奥多摩の奥の方から、奥多摩駅の奥の方から入りまして、そしてずっと西の方に、山から山へと登っていったわけです。そして、こちらから見るとですね、あの山の裏側の方に下山したんですね。そうしますと、その途中に小さな、本当に小さなんですね、流れがありました。そしてそこにですね、千曲川の源流というふうにですね、書いてあったのを思い出すんです。その時は高校1年生だったんですけれども、その数年後、大学生になって1年生の時だったんですけれども、小諸に行きましてですね、そして千曲川という川を見ました。あ、これが千曲川なのかと。あの小さなですね、湧き水のようなところから始まって、地元の人に聞くと、今はもう水量が減って、昔はもっととうとうと流れていたということですけれども、でしたけれども、それでも豊かなですね、水が流れている。ああ、そこから始まったんだな、あれが源だったんだなということを思ったことを思い出します。源というのは、あるところ、あることが始まるところ、全体の始まり、それが源ということです。今日注目した御言葉ですけれども、忍耐と慰めの源である神、希望の源である神、忍耐とか慰め、そして希望の始まるところは神様なんだということを語りかけているわけです。ところで、この箇所を原文で読みますと、実は源という言葉はないんです。そうではなくて、直訳しますと、忍耐と慰めの神、希望の神、こういうふうに直訳することができるんですね。じゃあ、なんでこの翻訳者はわざわざ源という言葉を入れたんだろうか。それはおそらくこの4節にですね、それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのですというふうにありますので、これを受けて源、私たちのこの忍耐とか慰めを学んで希望を持ち続けるっていうけれども、それは何かこう自分でですね、こうどっかから獲得したとか、そういうことじゃなくて、その源、始まりは神様にあるんだということをしっかり示したくて、 忍耐と慰めの源である神、あるいは希望の源である神というふうに、源という言葉をわざわざ入れて、訳したんだろうなというふうに、まあ、想像するわけです。ですからこれは語訳ではもちろんないわけなんですけれども、でもまた同時にこの源ということを言葉を入れないで、読むとですね、つまり忍耐と慰めの神、希望の神というふうに読みますと、ちょうどヨハネの手紙の1の4章8節にある神は愛だからです、神は愛なりというような言葉がすごく強い印象を残すように、この源を入れないで訳すとですね、強い印象が あるんじゃないだろうか。神様は忍耐、慰め、希望そのものなんだというふうなですね、そういうような強いインパクトがある表現がもともとは使われているということなんじゃないかなというふうに思うんですね。さて、神様はまず忍耐の源だ、神様は忍耐そのものだと言っていいほどに、まあ、こう忍耐深いお方なんだと。この忍耐するということは、耐え忍ぶということは、神様の変えることのできない、変わることのないご性質なんだ、そういうことをここで語っています。そうだろうかなと。聖書を最初の方からずっと読みますとですね、実は旧約聖書をずっと読みますと、本当に神様の忍耐ということを繰り返しこう見る思いがするわけです。例えばアダムとエバ、神様と食べない約束をしていた木の実を食べてしまいました。皆さんよく知っている話だと思います。今母が来ていますので、毎日少しずつですね、あの絵のついた、子供向けの聖書を使って、聖書の物語を少しずつ読んでるんですけれども、昨日この場面でしたですね。アダムといえば、この木の実だけは食べないでねって言われて、はいって言って、約束だよ、はいって言ったはずなんだけれども、その木を食べてしまいましたという、その箇所を読みました。実は神様は、食べないでねと言っただけではなくて、もし食べると死んでしまうよ、だから食べちゃダメだよ、分かったね、こういうふうに言ったわけです。ここで死んでしまうというのは、もちろん肉体的な死も含みますけれども、もうちょっと幅が広くてと言いましょうか、神様との関係に傷がついてしまう、神様との関係が切れてしまう、だから食べてはならないよ、その身の中に毒があるとかそういうことじゃなくて、これは約束だから、私たちの関係は約束の上に成り立ってるんだからね、そういう意味だったわけです。でもこの蛇の体を借りたですね、このサタンと言われるこの神様をから私たちを引き離そうとする、そういう、ものがいるというふうに聖書は伝えており、それは事実なわけなんですけれども、エヴァのところに来て、いやそんなね、神様の言うことなんか聞いて生きていたらつまんないよ、世の中そんな甘くない、なんて、まあ、言ったかどうかは知りませんが、これを食べればあなたが神のようになれるんですよ、あなたが自分で判断して自分の好きなように自分の思いによって生きることができるんだ、神様に従うなんてそんな窮屈な生き方はやめなさいと言われてですね、あ、なるほどそうかなと思って、このアダムとエバは食べてしまったわけです。そうしますと実際に神様との関係が切れてしまった、今までのような関係ではなくなってしまった。そこでどうしたでしょうか。いや、このアダムとエバすごくね、期待して私はこの天も作った、地も作った、動物も作った、その創造の技の最高傑作として、木もとっても美しい、動物もとっても可愛い、でも神である私と本当にこうですね、信頼関係の上に つまり本当の関係を築けるそういう可能性のあるものとしてアダムとエバ人間を作ったけれども裏切られてしまった。もうこのですねアダムもエバも全ての人を亡くしてしまおうかとは言わずに、つまり神様はアダムとエバをそして私たちを諦めないでですねやがて救い主を送るからという約束をしてくださったわけです。ここに忍耐の神を見ることができます。アダムとエバに子供が生まれました。そして孫が生まれました。ひ孫が生まれそして子孫が増えていきました。そしてやがて救い主をくださる神様、そのことがずっと言い伝えられていったんですけれども、ノアという人の時代になると聖書を読むと人々は神様から遠く離れ地上に悪が増して、そして人々は常に悪いことばかり心に思いはかっていたとあります。ここでいう悪いことっていうのは人殺しであるとかあるいは強盗であるとかそういうものを私たちはすぐに思い浮かべるかもしれませんが、ここで言う常に悪いことというのはあの蛇が言った言葉、つまり私たちが神になるんだ、それを聖書では悪いことと言っているわけです。自分中心の生き方ということ、またそういう思いのことを言っています。それがもう本当にね当たり前の生き方になった、ごく普通のことになってしまった。それがノアの時代の風景でありました。もちろんその結果として自分を邪魔するものを抜けようということで殺人事件も起こったかもしれません。あるいは自分が欲しいものをあの人は持っている、でも自分にね、こう手っ取り早い手の入れ方として盗みもあったかもしれませんが、それらは全てこの心の中の悪の身といいましょうか、それが生んだものだったということなんです。そういう状況を見て神様はとっても心を痛めて、この人を作ったことを悔いたというふうに、聖書は伝えています。でも神様はこの時に地上から全ての人をですね、消し去ってしまうということをしなかったんです。ノアの家族を残したんです。そしてノアのあの有名なと言いましょうか、多くの人は知っているでしょう、この大洪水が起きてですね、ノアの家族8人を除く全ての人は確かに地からいなくなってしまった。でも神様はこの人間との交わりということを諦めることができなかったんです。忍耐深い神様はノアを残され、そしてそこからまた人々を生み出すことを奨励されました。だんだんまた人が増えてきました。民が生まれました。一つの民族ですね。そしてその中でイスラエル民族をご自分の民として選ばれました。このイスラエルの民を通して自分のこと、本当の神様のことを全ての人に伝えてほしい、そういう使命を与えてイスラエル民族をそういう意味で選ばれたんです。でも彼らはしばしば神様に背いてしまいます。奴隷にされていた時代がありました。エジプトで奴隷であった時代があるんですね。400年ぐらい、神様は彼らの悲痛な叫びを聞いて、そして彼らをそこから救い出してくださいました。モーセという指導者を起こし、そして本当にモーセの力ではない、神様の力としか言えない、そのことがよくわかる形で解放してくださったんです。その時はイスラエルの人たちはもう大声で神様を賛美してですね、タンバリンを打ち鳴らして踊ってですね、いや神様は素晴らしい、私たちの神様は素晴らしい、そういうふうに喜んだんですけれども、でもエジプトの地から約束されている彼らに与えられるはずの地に向かうその途中で、早くもいやここには飲み水がないじゃないか、 エジプトで食べてた肉は美味しかったね、今肉もないじゃないかそういうふうに愚痴をこぼし出しました。そればかりか、いやこの神様は私たちにひどい神様だよ、エジプトに墓が十分ないから、土地が十分ないから私たちを導き出したんだ、なんていうふうに言い始めるありさまでした。それでも神様は彼らを忍耐し導き、そして約束の地に導いてくださいました。でもしばらくしてですね、イスラエルの人たちは周りの国々は王様がいるということに気がつくんですね。そして私たちには王様いないじゃないか、神様がこの私たちの指導者、いやそうじゃなくて目に見える王様が欲しいというふうに言い出しました。神様はついにその求めを受け入れ、王様を与えるんですけれども、そのために彼らは王様がいればというふうに言ってるけれども、そうではないんだよということを悟し、でもどうしてもという人たちに王様を与えます。でもその後の歴史はどうだろうか。国は分裂し、半分は滅亡してしまいました。残りの半分もついに紀元前586年にバビロン帝国という当時の大帝国によって滅ぼされてしまいました。それまで何度も預言者と呼ばれる、預言者というのはなんか予想屋さんじゃないですよ、この言葉を預かるという書きますけれども、神様の言葉を預かって伝える、そういう預言者を送って、今からでも遅くないから神様のもとに帰ってきなさい、私のもとに帰ってきなさいというふうに伝えたんですけれども、彼らはそれを聞きませんでした。むしろ、いやどこの国と同盟を組めばいいんだろうか、エジプトに助けてもらおうか、どうしようか、そういうふうにですね、神様を脇にのけて自分たちの安全を考えていたんです。先ほど言いましたように、ついに彼らは紀元前586年に滅ぼされてしまい、多くの民は、いやほとんどの民はこのバビロンの国に連れて行かれてしまいます。でも神様はなおも彼らを諦めることしないで、バビロンを滅ぼした、その後バビロンは滅びるわけですけれども、何によって、どこによって、ペルシャ帝国ですね、ペルシャ帝国によって滅ぼされるんですけれども、その王様のクロスという人の心をですね、動かして、このイスラエルの人たちが約束の地カナンに帰ることを許すようにしてくれます。これもクロスがですね、自分で考えてということではなく、聖書は神様がそのようにしてくださったということをはっきりと伝えています。本当に神様は忍耐そのものだということができるのではないでしょうか。そしてついに今から2000ほど前ですけれども、神の御子である救い主イエス・キリストを送ってくださいました。あの約束の最初の約束といいましょうか、アダムとエヴァに約束してくださった、そしてその後に生まれてきた人たち、多くの人たちが待ちに待っていた救い主を送ってくださったんです。でも人々はどうだったでしょうか。いや今まで本当に神様は忍耐に忍耐を重ねてくださり、そして救い主を送ってくださったんだと感謝して救い主をお迎えするということをしただろうか。そうではありませんでした。彼らが望んでいた救い主はそうではなく、当時支配者であった、占領者であったローマ帝国から解放してくれる政治的な、軍事的な、また経済的な救い主だったんです。罪を許して神様のもとに導いてくださる救い主は彼らは欲していませんでした。むしろ自分の利権にとって邪魔な人、当時のこの権力構造を乱す、秩序を乱す人ということで、特に力ある人たちから憎まれ、そして退けられてしまいました。まあここまで 我慢してですね、ご自分の御子イエス様まで送ってそれでも受け入れられない、もうさすが神様も堪忍袋の尾が切れたということだろうか。そうではなかったんです。むしろそのイエス様は私たちの罪を負って十字架で死んでくださり、そして父なる神様はそのイエスを復活させて、もう裁きは終わった、もう私たち人間の裁きはイエス・キリストにおいて成し遂げられたと、そのように宣言してくださいました。そしてそのメッセージを今度はイスラエル民族ではなくて教会に、この信ずる者の交わりである教会にですね、使命として与えてくださったんです。でもどうなんでしょうか。教会の歴史も実は汚点がたくさんあるんです。なかなかですね、読むのがつらい、あるいは読むと恥ずかしい、そういう歴史が1回2回ではなくあるんですね。昨年ちょうど今頃だったですけれども、イスラエルに行って一番私が見たくなかったのはやっぱり十字軍のなんかこう残したものだったですね。神の名のもとに教会が本当に多くの血を流してしまったという、そういうこともあったのです。でも神様はこの教会を諦めることをされませんでした。だから私たちは今もここに教会に集う者として共にいることができます。だから私たちは教会同士のお交わりをすることができます。神様は忍耐の神、忍耐の源である神、誠に神様は忍耐そのものだということができます。そして神様が忍耐の神であるということに私たちは慰めを見ることができるんじゃないでしょうか。慰めるっていうのは特に心の悩みであるとか苦しみについて元気づけることだだそうです。まあそういうふうに、まあちょっとこう辞書ですけれども定義がありました。さて私たちが元気を回復する時っていうのはどういう時なんだろうか。ちょっとこうですね、しおれちゃってる時に、元気を回復するどういう時なんだろうか。それは許された時じゃないかと思うんですね。許されて心の重荷が取り去られた時、その時に私たちは慰められ元気を回復するんじゃないだろうか。昔はですね、私が小さい頃は東京の真ん中でもよく外で子供がですね、私たち子供が野球なんかしてたんですね。しょっちゅう車が来るわけでもないような道路だとですね、なんかろうそく、ろうせきかなんかでですね、ベースかなんか書いて野球やったりしてたんです。車が来ると解くけどね。それでこうホームランはいいんだけれどもガチャンって音がしたりすることがあるんですね。つまりガラスを割ってしまうということが時々ありました。特に怖い家と言われている家があるんですね。あの家に入っちゃうとボール取りに行けないよっていうようなことがあったりする。でもそのホームランを打っちゃった子はホームランを打って嬉しい、その気分は吹っ飛んじゃってですね、自分がそのボールを取り返しに行かなきゃならない、もう心は重いですね。でもそこに行ってですね、意外とそのおじさんが分かりが良くてというか優しくて、怖い怖いと言われていたけれども、もうそこで野球やらないで向こうの野球やりなさいということでボールを返してくださったりするとですね、ああ許されたとほっとする、そして心の重荷が降りる、そしてまたある意味しおれていた自分が元気を回復するということがあるんじゃないかと思います。そしてまた分かってくれる、いや分かってくれなくても分かろうとしてくれる人がいると私たちは慰められます。元気を回復することができます。そういうものだと思うんです。キリストは、また神様は分かってくださる、私たちの弱さに同情できない方ではないというふうにヘブライ人への手紙に書かれています。 イエス・キリストは私たちと同じように試練に遭われた。あらゆる試練に遭われた。だけれども罪は犯さなかった。罪は犯さなかったんだけれども、私たちが試練に遭うということ、いや辛いなということ、そういうことをよく分かってくださる、自分で経験したからというふうに伝えているんです。その上でそういうキリストが私たちの主なのであるから、ヘブライ人への手紙4章15節はですね、15節16節にこう書かれています。そういうイエス様だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。大胆にこのままの私で近づくことができる。そこに私たちは慰めを見ることができます。神様は忍耐の神であり、そして恵みの神、慰めの神だ。そして希望の源なる神という言葉がありましたですね。希望の神、忍耐深く私たちを受け入れてくださり、許してくださり、慰めてくださるにとどまらず、希望を示してくださる神様だ。あのイスラエルという国、まあ、イスラエルという民族にとっては最終的にですね、まあ、誰かがそのために追い出されてひどい目に遭うとか、このことが起こったために恨みと憎しみがもう本当に染みついてしまうというようなことではなくて、平和のうちに自分の国が与えられるということ、これが彼らが抱くべき希望です。そしてそのことは必ず起こるというふうに聖書は語っています。どんな政治家も、あるいはどんな優秀な有力な人が、あるいは有能な人が朝廷を企てても、そのことを成し遂げることは人間の力ではできることではないようです。でも神様はそれを成し遂げることができる。神様にのみイスラエル中東の平和だけではなく、世界の平和を期待することができる。だから神様は希望の神なんだと。また私たち個人にとっては、やがて罪というものから完全に解放されて、救い主である私たちの主であるイエス様にまみえることができるという、そういう希望です。その時に私たちは今罪があるけれども許されているというだけではなく、その罪の性質はなくなり、そういう意味で全く新しくされる、そういう希望が私たちにあるんだということです。神様は忍耐、慰め、そして希望の源である。源は始まりだと言いました。始まりということはその先がある、広がりがあるということですね。あの千曲川の源流、本当に手ですくって飲める、そういう源流でしたけれども、そこから流れていって水を集めて、そしてもっと幅の広い川になって、そういう広がりがあります。神様、忍耐と慰め、希望の源、どこに広がっている、いくんだろうか。私たち信じるものに広がっていくんだということです。まあいろいろ程度はあるかもしれませんけれども、私たちは決してこの忍耐、すごく忍耐深いというわけではないのかもしれません。そうじゃないでしょうか。忍耐というのは、異なるものや自分と対立するものや、そういう人たちを受け止める、そういうことです。そのことが私たちはとても苦手なんじゃないだろうか。すぐあの人はと言いたくなるんじゃないだろうか。すぐ裁きたくなってしまうんじゃないだろうか。神の性質と異なり、それが私たち人間の性質のようです。でも裁きたくなった時に、神様が忍耐、そして慰め、希望の源であり、私たちはそこにつながっているんだ、 そこからその源から忍耐、慰め、希望は広がっているんだ、私の方に広がっているんだということを思いいたしたいというふうに思います。どうか神様の忍耐に預からせてくださいと私たちは祈ることができる。どうか私たちが今度は慰めの源になることができますようにと祈ることができる。そして慰めについて言うならば、自分を慰めるということがとても大切です。私たちはどういう言葉を自分自身にかけているでしょうか。多くの場合、ああまた失敗した、ダメだな、なんて自分はダメなんだろう、ああダメ、ああダメ、ダメとか、そういう否定的な言葉がやっぱり多いんじゃないかというふうに思います。みんな私たちはこのですね、 70%80% 生まれてから聞いた言葉の 70%80% は否定的な言葉なんだそうです。まあ、もちろん愛情を込めてでも否定的な言葉をということがあったんでしょう。でもそれが私たちに染みついたやっぱり自分自身へのメッセージのようですね。自分を慰めるということは自分に肯定的な声を投げかけるということです。大丈夫、全ては神様の御手のうちにある。大丈夫、神様の忍耐は私を包んでくださっている。全ては神様の御手の中にあるんだという、そのことが自分自身に言うことができる慰めの言葉です。自分自身を元気づけることのできるキリスト者の言葉です。そしてそれは何かこう本屋さんに行くとですね、ハウトゥーもので肯定的な言葉を自分にかけましょう、また肯定的なものを思い描きましょう、そうするとその通りになっていろんなものが手に入るからというような、そういう、それは本当かどうか知りませんが、この神様のメッセージは真実の言葉です。自分を慰める言葉、大丈夫です、神様はあなたを愛していますという、その言葉は空虚な言葉ではなく、神様に源を持つ言葉なんです。ですから真実、真理なんです。私たちは神様が与えてくださる希望に生きたいと思います。今日という時間は大切ですね。また人生という一区切りの時間、それも大切ですね。でも私たちは死んでそれで終わりということではありません。私たちはその今日、あるいはこの1年、人生の間、日々罪を犯しがっかりするようなことがあるかもしれません。そうでしょうけれども、でもやがて罪から解放されるという希望の約束がある。そこに目を注いで悔い改めたいというふうに思います。その希望に目を注いで初めて私たちは悔い改めるということができるのです。その希望は枯れ約束ではないことはもう私たちは知っています。なぜならばそれは神様に源を持つ希望だからです。忍耐の神、神様は今日も忍耐の神である。私は不完全かもしれない、でも神様は私を受け入れてくださっている。そしてそのような私を神様は慰めてくださる、元気づけてくださる神だ、つまり分かってくださる神だ、そして私たちに希望を与えてくださっている神様、いつか私たちは神様のもとに行くことができる、そして罪から完全に解放されるその時が来るのだという、その希望に生きている私たちです。一言お祈りをされています。